3特集令和4年度広島平和記念式典中学生派遣事業思いを感じる次世代に伝える。あの日から77年が経過し、今年も迎えた8月6日。一つの爆弾によって奪われた日常、笑顔、命。広島を訪れた2日間、当時の状況、人々の願いなどを学ぶことで、平和について改めて考え、次の世代に受け継いでいきます。磐田市は平成21年4月1日に世界平和の実現を強く希求し、核兵器廃絶平和都市宣言を制定しました。これを受け、平成22年度から毎年8月6日に広島市で開催される広島平和記念式典に中学生を派遣。平成25年度からは小学生も加え、これまでに延べ11回、約280人の小中学生を派遣してきました。この派遣事業は、これからの時代を築いていく子どもたちに、実際に広島を訪れ、平和記念式典に参加し、戦争と平和を感じてもらうこと、この地で見て、聞いて、湧き上がる思いを周りに、そして次世代へ継承してもらうために実施しています。今回は新型コロナウイルスの影響で中学生のみの派遣となりましたが、各校の代表生徒11人が学校の授業だけでは学ぶことができない平和の尊さ、その壮絶さなどを2日間にわたり現地で学び、理解を深めました。千羽鶴の写真と原爆ドームの前で集合写真を撮る中学生の写真が掲載されています。桜が伝える戦争の記憶。爆心地から北に約 2km の安田女子高校には、被爆桜と呼ばれる桜があります。この桜は75年間は草木が生えないと言われた被爆地で、翌年の春に見事な花を咲かせ、今日に至ります。第1回派遣事業の際に、同校の生徒と偶然話をしたことがきっかけで、被爆桜の苗木をいただき、それから毎回訪問をさせていただく縁になりました。現在いただいた被爆桜は、市内の小中学校や兜塚公園に6本植えられており、春に美しい花を咲かせます。生徒たちは同校の生徒会から被爆桜についての説明を受けると、幹に触れ、平和に思いを馳せていました。被爆桜の写真と、被爆桜の幹に触れる中学生の写真が掲載されています。被爆地で感じる。8月5日金曜、広島市の平和記念公園と平和記念資料館を訪れました。この時期は、この地域一帯が平和への思いで溢れています。現地でしか感じることができない雰囲気の中、爆心地や原爆ドームなどを見学しました。ボランティアガイドからの当時の様子についての説明をメモを取りながら熱心に聞く生徒の眼差しは真剣そのものでした。平和記念資料館には被爆者が実際に身につけていた衣類や被災した広島の街並みの写真などが展示されており、生徒たちは原爆の恐ろしさ、戦争の爪痕などを目の当たりにしました。園内の原爆の子の像では平和を願って生徒たちが折った千羽鶴を奉納しました。ボランティアガイドからの説明を受ける写真と、平和記念資料館に展示されている資料を中学生が眺めている写真と、原爆の子の像の写真が掲載されています。平和記念式典に参加して感じる。8月6日土曜午前8時から平和記念公園で被爆者、遺族、国内や世界各国から合わせて2854人が参加して平和記念式典が開催されました。式典では、広島市長による平和宣言が読み上げられた後、地元の子ども代表による平和への誓いを聞きました。スピーチにあった、過去に起こったことを変えることはできません。しかし、未来は作ることができます。という言葉は、磐田の子どもたちの心に深く響いたことでしょう。原爆が投下された時刻と同じ午前8時15分には、原爆死没者への追悼と世界恒久平和を祈り、黙祷が行われ、生徒たちも周りが静まった厳かな雰囲気の中、強く祈りを捧げました。式典に参加した生徒からは、一生に一度経験できるかどうかわからないような非常に貴重な機会でした。国内だけでなく世界各国からも参加者がいて、世界の平和に対する意識を感じることができました、との感想が聞かれました。黙祷をする中学生の写真が掲載されています。磐田市平和記念式で伝える。平和への思い、松島拓里さん、豊岡中。広島平和記念式典への派遣を受けて、自分の中で大きな変化がありました。 それは平和に対する考えです。今まで平和とは何不自由なく暮らすことができ、悲しみや苦しみがないことだと思っていました。しかしいろいろなことを見聞きしていくうちに、その考えが少しずつ変わっていきました。今私が思う平和は、戦争と核兵器のない世界です。今の日本は戦争は起きていませんが、過去にあったということは決して忘れてはなりません。そして二度と繰り返してはいけません。私たちにできることは後世につないでいくことです。ただ伝えるだけでなく、伝え続けることで平和に対する思いを人々に持たせることも重要です。歴史に if はない、それすなわち未来は変えられるということです。人類の歴史上初の被爆国である日本、この出来事がこれで最後になることを強く願います。スピーチから抜粋。磐田市平和記念式でスピーチをする松政の写真が掲載されています。広島派遣を通して感じたこと、伝えたいこと。今までも戦争はしてはいけない、平和は大切と感じていたけど、2日間でこの言葉の重みを体感し、平和のために自分は何をすべきか考えました。河合さなさん、磐田第一中。戦争がない世界を平和だと思っていましたが、平和な世界の実現を目指すことで戦争がなくなっていくのだと考えるようになりました。山崎春樹さん、城山中。今の私たちの暮らしが平和だと理解することが平和のために必要だと思います。そのために2日間で学んだこと、考えたことを周りの人に伝えたいです。太田あずはさん、紅葉中。広島平和記念資料館で当時の写真などを見て、人々の悲しさや戦争の悲惨さを学ぶことができました。人々の悲しさや戦争の悲惨さを学ぶことができました。戦争は絶対に繰り返してはいけないと思いました。石間クレアさん、新明中。日本でできている当たり前の暮らしができない国はたくさんあります。当たり前は当たり前ではなく尊いものだということを伝えたいです。永井美優さん、南部中。戦争や平和をどこか他人事のように感じていたけど、人類一人一人に課せられた課題が戦争をなくすことだと分かりました。福川大地さん、福出中。名前の刻まれた慰霊碑を見て、大切な人を忘れたくないという思いと、一発の原子爆弾がどれだけ多くの幸せを奪ったか改めて実感しました。大原浩太さん、流用中。広島に行って感じたことをできるだけ多くの人に伝えたいです。それを聞いた人が次の人へ伝えるという平和の連鎖が起きてほしいです。飯田光さん、豊田中。以前は世界から戦争をなくせば世界平和になると思っていたけど、戦争をなくして平和の状況を続けていかなければならないと思いました。中本優馬さん、豊田南中。ただ戦争が終わるだけでなく、戦争がなくなって被害に遭った人たちの思いが報われて初めて平和が訪れるのだと思いました。鈴木千穂さん、磐田東中。